ただいま出席議員は19名で定数に達していますから議会は成立いたしました。ただいまから令和8年第1回鹿島市議会定例会を開会いたします。それではこれより本日の会議を開きます。まず会議録署名議員を定めます。鹿島市議会会議規則第88条の規定により、中園薫君、樋口達明君、斉藤裕樹君を指名いたします。日程に入るに先立ちまして、初版の報告をいたします。斉藤裕樹君から欠席する旨届出がありましたのでご報告いたします。次に監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、令和7年12月分の零月水筒検査の結果について報告がありましたので、その写しを配布してあります。次に地方自治法第180条の規定に基づく専決処分について報告が3件ありましたので、お手元の配布物によりご確認をお願いいたします。次に地方自治法第121条の規定に基づく出席要求による出席者につきましては、配布の資料によりご了承をお願いいたします。次に市長から議案が提出されましたので報告をさせます。事務局長。
はい、名によりご報告いたします。仮想第26号令和8年2月17日鹿島市議会議長田口茂様、鹿島市長田口真一、議案の提出について、令和8年第1回鹿島市議会定例会に下記の議案を提出するため説明書を添えて別点の通り送付します。期議案第2号令和8年度鹿島市一般会計予算ないし議案第25号指導路線の変更について、並びに報告第1号専決処分について、括弧令和7年度鹿島市一般会計補正予算括弧第7号以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第一、会期の決定についてを議題といたします。お分かりいたします。今回の定例会の会期は配布の会期日程表の通り、本日2月17日から3月18日までの30日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、会期は本日2月17日から3月18日までの30日間と決定いたしました。日程第2、議案第2号ないし議案第25号並びに報告第1号を一括して議題といたします。市長から提出議案の説明を求めます。市長田口真一君。
本日ここに令和8年第1回鹿島市議会定例会の開会にあたりまして、市政運営に関する所信の一端と当面の事業概要及び提出いたしました議案などの説明をご説明を申し上げます。関所委代、この言葉は私の座右の銘であります。 江戸時代の後期、農政家、思想家である二宮尊徳の言葉で、その原文は、小を積めば、すなわち大となるです。小さなことを積み重ね、小さなことが積み重なって大きなことになる。大きなことを成し遂げようと思うなら、小さなことをおろそかにしてはいけない。という意味で、約200年前の時を超えて、現代に生きる私たちの心構えを説いているものです。日米のプロ野球で活躍したイチロー選手も、小さいことを積み重ねることがとんでもないところに行くただ一つの道であると語っております。また二宮尊徳は法徳思想を唱え、誠実に働き、節約し、余剰を社会に還元することで全体が豊かになる道徳経済一元を目的としており、多くの実業家に影響を与えたとされています。引き続き私の信条である一つ一つコツコツと誠実にを実践すべく努力を重ねていく所存でございます。私が市長に就任して以来4年近く経過しようとしておりますが、これまで行財政改革に注力し、その成果が如実に現れています。各種政策を進める中において、市民に寄り添ったサービスを継続的に提供するためには、まずは財政状況の立て直しを最優先にすべきと考えから財政健全化への取り組みを展開してまいりました。令和6年7年度予算編成において、財政調整基金の繰り入れを行わない予算として、鹿嶋市の将来を見据え、持続可能な行政運営が可能となるよう、先人の貯金に頼らず、将来に負担を残さず、現在の市民の皆様へのサービスが滞らないことを念頭に置いております。このことから令和8年度においても、引き続き収支均衡の予算として取りまとめたところですが、必要かつ適切な行政サービスには十分な投資をしていくバランス型の予算とさせていただいております。そしてすべての市民の皆様が通る部分である出走、教育、医療、福祉については必要なサービスを継続できるよう勘案して予算を配分いたしました。財政健全化への取り組みは、職員の意識改革も浸透してきており、軌道に乗ったものと考えておりますが、根本にある考え方を継続しながら、市民の皆様への基本的な行政サービスを確実に維持、向上しつつ、時代のニーズに適切に対応してまいります。それでは、本機会に提案をいたしました、令和8年度当初予算についてご説明をいたします。まず一般会計につきましては、歳入面では個人所得の増による市民税の増加や復興特区減免制度の終了に伴う固定資産税の増加を見込みました。一方で基金繰入金や資債は減としており、将来負担の抑制に配慮をしております。一方、歳出面では、子育て支援や障害者福祉、医療、生活保護関係など、扶助費に加え、ふるさと納税にかかる地域ブランド推進事業、全国的な物価高騰や人件費増などによる委託料などの支出が増加いたしました。引き続き、経済情勢や財政状況を適切に見極め、今後も国、県の動向を踏まえた財源確保と行財政改革、事業の見直しを進めるとともに、持続的な市民サービスの維持向上に努めてまいります。これらの基本的な考え方により、一般会計は前年度 4.9% 増、256億5400万円となりました。また特別会計、公益企業会計につきましては、特別会計が6会計で前年度比 5.2% 増の138億7903万6000円、公益企業会計が3会計で前年度比 6.7% 増の54億5734万8000円となり、これらを合計した令和8年度鹿嶋市当初予算の総額は前年度比 5.2%、22億1899万5000円増の449億9038万4000円となりました。 以上の内容で令和8年度当初予算を提出させていただきますが、先を見据えた財政運営が必要不可欠と考えておりますので、市民の皆様をはじめ、市議会の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。続きまして、鹿嶋市のまちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明を申し上げます。この度鹿嶋学園高等学校サッカー部が女子男子ともに全国大会において大変優秀な成績を収めました。女子サッカー部は第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会において全国第3位、また男子サッカー部は第104回全国高校サッカー選手権大会において準優勝という誠に輝かしい成果を挙げられております。男女揃って全国の舞台で上位進出を果たされたことは本市に大きな誇りと感動をもたらし、多くの市民の皆様に勇気と希望を与えるものです。選手の皆様の日々の努力と指導者、保護者、関係者の皆様のご支援に心より敬意と祝意を表します。新スタジアムプロジェクトの推進についてですが、当プロジェクトについては令和5年5月に鹿嶋市内の建設検討を進めるという内容が発表されて以来、鹿嶋アントラーズを主体に建設に向けて調整を行ってまいりました。先週12日、茨城県庁において大井川県知事、株式会社鹿嶋アントラーズ FC 小泉社長、私も含めて3社が出席し、共同記者会見が行われました。会見では、茨城県主導の下で、公設で新スタジアムを建設、建設予定地を牧伝の里運動公園と発表されたところです。今後の整備方針につきましては、2033年の開業を目指し、総合力の高いスタジアムの実現と、その周辺を魅力あるエリアに発展させていくものとしております。県主体の方向転換されたプロジェクトは、大きな一歩を踏み出すこととなり、今後、新スタジアムと一体的なまちづくりを進めてまいります。国の少子化対策の財源として令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まり、各医療保険者は被保険者の保険料と合わせて新たに子ども・子育て支援金を徴収し、支援納付金として国へ納付することとなりました。これを受けまして、本市国民健康保険の被保険者の皆様にも新たに子ども・子育て支援金をご負担いただくこととし、合わせて今回令和4年度以降据え置いてきた保険税率の改定を行うこととさせていただきました。対象となる方々には新たな負担を生じることとなりますが、国による新たな取り組みとともに、今後本市国民健康保険の安定運営を図るための対応としてご理解を賜りますとともに、各委員には本定例会に提出いたしました議案について慎重な審議を行っていただきますようお願い申し上げます。本年4月から新たな取り組みとして、不妊治療費助成事業のほか、無痛分娩にかかる費用の一部助成を開始いたします。特に無痛分娩につきましては、麻酔薬を用いて出産時の痛みを緩和する出産方法であり、出産の痛みが緩和されることで心身の負担軽減や体力の温存などが期待できるものです。一方で麻酔による副作用や経済的な負担などが懸念されております。市といたしましては、無痛分娩について正しい理解のもと、無痛分娩での出産を希望される妊婦の経済的な負担を軽減し、誰もが希望に沿った出産方法を選択できるようサポートしております、してまいります。宮中地区令和5年4月に新たにオープンした整備堂ドリームパークは、開始からすでに3年近くが経過いたしますが、延べ利用者数は毎年度3万人を超えるなど、本市の子育て支援施設の中核的な存在となっております。 そのような中、これまで利用される皆様からは、小学校高学年と乳幼児が混在して施設内で過ごす状況について、特に安全面からのご指摘がございました。そのため、アンケート調査の結果を踏まえ、今年本年4月から、これまでの小学生までの利用から未就学児までと対象年齢の見直しをさせていただくことといたしました。これまで利用されてきた皆様への十分な周知はもちろんのこと、今後は未就学児とその保護者の皆様を対象としたさらなる事業の充実に努めてまいります。多くの皆様に慎重な審議を行っていただいた地域福祉推進委員による一人暮らし高齢者の見守り事業につきましては、令和8年度から介護保険制度の地域支援事業の一環として、新たに市内4カ所の地域包括支援センターに委託し、看護師など1000人の職員による訪問体制として取り組んでまいります。これまで30年以上の長きにわたりご支援とご協力をいただきました地域福祉推進委員の皆様に対してましましては、この場をお借りして改めて厚く御礼を申し上げる次第です。ありがとうございます。市といたしましても、今後新たな訪問体制を軌道に乗せ、対象となる一人暮らしの高齢者の皆様にもこれまで以上の安心を得ていただけるよう対応に努めてまいります。人口減少と急速な高齢化の進展に加え、自治体の DX の加速、生成 AI の活用、働き方改革の進化など、地方公共団体を取り巻く環境は大きく変化をしております。こうした状況を踏まえ、簡素で効率的な組織体制を基本としつつ、多様化、複雑化する行政課題に対し、迅速かつ柔軟に対応できる行政組織にするため、本年4月の組織改定においては、次の3つの視点に基づく組織体系の見直しを行います。まず、スタジアムを区画とした都市整備を推進するため、スタジアムエリア未来整備室を都市整備部に設置し、道路、上下水道、交通、用地調整などの実務部門と一体となった整備体制を構築いたします。また障害福祉分野における制度の複雑化や支援ニーズの高度化に対応するため、障害福祉課を新設し、福祉事務所の再編を行うとともに、障害者基幹相談支援センターを設置し、相談支援体制の充実と専門性の強化を図ります。さらに不燃性一般廃棄物処理施設の老朽化への対応として、リサイクル施設整備推進室を設置し、一般廃棄物の安定的処理体制の確立と資源循環災害対応力を備えた新たな施設整備を計画的に推進いたします。これらの組織改編により、市民サービスの質の向上と行政運営の効率化を両立させ、持続可能な市政運営を支える体制整備を着実に進めてまいります。2月の5日、茨城県庁において、茨城県における水道事業の経営の一体化に関する基本協定締結式が開催をされ、本市も令和10年度から経営一体化に参加すべく、協定を締結いたしました。本市の水道事業を取り巻く環境は、人口減少や市内産業の構造改革など厳しい状況が続いております。将来にわたり水道サービスを持続可能なものとし、また単独経営よりも広域連携の方が水道料金を安価に設定できるとの判断に至ったことから、昨年県内21の水道事業体によりすでに締結されていたこの協定に、本市以外の6つの水道事業体とともに参加することとなりました。今後、経営主体が市から県へ移行することとなりますので、利用者の方々のメリットを最大限にしつつ、かつ県の運営が円滑に始められるよう準備を入念に進めてまいります。現在、市では現在、行政のデジタル化を推進する取り組みの一環として、昨年12月から AI チャットボットの実証実験を開始しております。 この実証実験は市議会の協力も得て実現した民間企業との連携協定に基づくもので、セルプロモート株式会社様との連携のもと、2月末までホームページ上の情報をもとに AI が自動で応答する仕組みの検証を進めております。その説は川津議員に関しましてご紹介いただきました。ありがとうございました。民間や休日を問わず、市民の皆様が必要な情報にアクセスできる環境を整える新たな手段の可能性を探る取り組みです。現時点では約100件のアンケート回答があり、使いやすい、また使いたいといった好意的な声が多く寄せられていますが、一方で質問の仕方によってはうまく答えられないといったご指摘もいただいております。本実証は本格導入の可否を見極めるための検証段階ではありますが、今後も市民の皆様に身近で分かりやすく持続可能な行政サービスの実現を目指し、デジタル技術の可能性を生かした取り組みを一つ一つ着実に進めてまいります。昨年12月に鹿嶋市学校規模適正化実施計画を策定し公表をいたしました。本計画は少子化の進行により現在複式学級が発生している豊津小学校と中野西小学校に通学する児童の教育環境の改善を主な目的として取り組むものです。当計画では豊津小学校を令和9年度末、中野西小学校を令和8年度末をもって並行とし、豊津小学校の通学区域を鹿嶋小学校の通学区域に、中野西小学校の通学区域を大道西小学校の通学区域へそれぞれ編入することとしております。今後編入及び並行に向けた具体的な協議にあたっては、当該校の関係者や当該地区の皆様のご理解をいただきながら着実に進めてまいりたいと考えております。当計画へのご理解とご協力をお願いいたします。昨シーズンの鹿嶋アントラーズは最終節で接戦を制し、9年ぶり9回目のリーグ制覇を果たしました。先月28日に開催した優勝パレードと優勝報告会には鹿嶋神宮周辺に約4000人が集結し、多くのサポーターが歓喜する中、アントラーズの活躍を称えました。2026年明治安田 J1 100年構想リーグは2月7日に開幕し、鹿嶋アントラーズのホーム初戦は14日、横浜 F マリーノスを迎えて行われ、約3万1000人のサポーターが詰めかける中、1対0で勝利を収めております。選手の皆様には、昨シーズンに得た揺るぎない自信と、市民やサポートの熱い思いを胸に戦っていただきたいと思います。市民の皆様にはメルカリスタジアムにぜひ足を運んでいただき、熱い声援をお願いいたします。以上、まちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明を申し上げました。次に提出した議案についてご説明を申し上げます。提出議案は予算関係議案が18件、条例関係議案が4件、指導一同関係議案が2件、報告関係議案が1件、合わせて25件であります。予算関係議案は、令和8年度一般会計、特別会計及び公営企業会計に係る令和8年度当初予算が10件、令和7年度補正予算が7件であります。令和8年度当初予算につきましては、先ほどご説明申し上げたとおりであります。令和7年度一般会計補正予算については、規定の歳入歳出の予算の総額をそれぞれ13億9379万8000円を増額し、総額278億6854万7000円とするものです。歳入の主なものといたしましては、市税の増、地方消費税交付金の増、普通交付税による地方交付税の増、物価高騰対応重点支援、地方創生臨時交付金などによる国庫支出金の増、一般寄付金の増、前年度繰越 の増などを見込みました。歳出の主なものといたしましては、教育保育施設入所支援事業の減、予防接種経費の減、埋蔵文化財発掘調査経費の増、財政調整基金積立金の増などを計上いたしました。国民健康保険特別会計補正予算については、積立金の補正であります。後期高齢者医療特別会計補正予算については、後期高齢者医療広域連合納付金の補正であります。介護保険特別会計補正予算については、保険給付費のなどの補正であります。鹿島臨海都市計画事業、鹿島市平井東部、土地区画整理事業特別会計補正予算については、諸支出金などの補正であります。墓地特別会計補正予算については、墓園費の補正であります。水道事業会計補正予算については、建築改良費などの補正であります。水道事業会計補正予算については、営業外収益の補正であります。条例関係議案は改正するものが4件で、鹿島市行政手続き条例の一部を改正する条例などについてであります。一道関係議案は一道路線の認定及び変更についてであります。報告関係議案は、令和7年度鹿島市一般会計補正予算第7号の専決処分についてであり、衆議院議員選挙事務経費3,502,800円を追加いたしました。以上で説明を終わりますが、なお詳細につきましてはお手元の議案書によりご審議の上、適切な議決を賜りますようお願いを申し上げます。以上です。
はい、立原議員。
6ページの一番下のところ、市長が7年度補正予算7件定を行ってですね、こちらに8件定だということで、正確な方にちゃんと押してもらいたいです。
はい、はい、地田市長、田口市長。はい、
大変失礼いたしました。令和7年度補正予算が7件と申しましたが、8件の誤りであります。大変失礼しました。
ただいま説明のありました議案について、質疑のある議員は2月19日午後5時までに、討論のある議員は3月17日午後5時までに議長宛て発言通告書の提出をお願いいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は2月18日午前10時から一般質問となります。本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労様でした。